今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。ヨハネによる福音書に従ってイエス・キリストの活動をたどっています。今続けているこの福音書の連続説教としては今日から第4章に入ります。この第4章の前半1節から42節は一つのまとまりで、普通イエスとサマリアの女と呼ばれよく知られている箇所です。まずこの箇所全体について大切なことを、このヨハネによる福音書は古代から宗教改革者らにとってもパウロの手紙、特に最初の4つ、ローマ、コリント第1、第2、そしてガラタへの手紙ですね、四大書簡と呼ばれますが、パウロの手紙とともにこのヨハネによる福音書は聖書の2つの柱とみなされています。そしてこの福音書はパウロの手紙とは少し違った観点から福音の中心点を述べており、非常に重要です。この福音書は福音書には違いありませんが、他の3つの福音書、非常によく似ているものですから、この3つを総称して共感福音書といいますか、それらとは違い、出来事を記録しているという部分は少なくて、イエス・キリストの対話集と言えるくらい会話が分量的に多い。そして対話の内容も非常に大切なものばかりです。その対話の内容の特徴をあらかじめ申し上げておきましょう。第一に、イエス・キリストの十字架の死は人の救いのための決定的な礎です。この福音書でもそうです。すでに1章の29節にヨハネは、これは宣伝者ヨハネ、自分の方へイエスが来られるのを見ていった、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。これは大変深い表現で、イエス・キリストの十字架の死が暗示されているものです。けれどもイエス様は在世中、十字架の死はまだ先ですが、すでにそれを踏まえてその先の復活と昇天、そして聖霊降臨の恵みを繰り返し口にされます。その中心がキリストを信じて聖霊によって神と結ばれた者は、この世で来世新天新地到来を待たずに、この世で永遠の命を得るということです。この箇所でも14節、永遠の命に至るんですという言葉で出てきます。もう一つの点は、すでに幾度も出てきて説明をしましたが、会話の中でイエス様と相手の人、あるいは人々との話が噛み合わないと。これはイエス様の方は神の側から上から語られるのに対して、相手の人間は下からこの世の考えに基づいて語るというか、そうしかできないからです。そのような対話が次々とこの福音書の中に出てきますが、代表的なものが先日学んだイエスとニコデモとの対話、3章1節から21節であり、今日のイエスとサマリアの女との対話です。噛み合わない対話といっても、イエス様はそれで話を打ち切られるのではなく、相手を見捨てられるのでもなく、逆に何かの接点をもとに話のやり取りの中で相手の心の目を神と救いに導かれていく。今日の箇所でもそうです。この接点となる今回の話のきっかけは水です。さらにもう一点だけ、この出来事は画期的な意味を持つということ。出来事の舞台となるサマリアはパレスチナ南部ユダヤ地方と北部ガリラヤ地方の間に挟まれる地方です。 ここでは歴史的にいきさつがあってユダヤ人と非ユダヤ人との混交が進んで、まあ、特にですからサマリア人と呼ばれていました。それに伴い宗教も正統ユダヤ教とはかなり違うものとなりました。サマリア教と呼ばれていました。経典も旧約の最初の5つの章、五章と呼ばれますが、五章の創世記から新命記まで。ただ正統ユダヤ教の五章、私たちが持っている旧約聖書の五章とはかなり違いがあります。それでサマリア五章とわざわざ呼ばれます。こういう事情でユダヤ地方とガリラヤ地方のユダヤ人たちはサマリア人を蔑み、イエス様の時代には交流しませんでした。この9節で、するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。こういう事情がありました。つまりサマリアというのはユダヤと非ユダヤとのキリスト教誕生の地と異教の地、聖書の言葉では異邦人の地との境界にあるということです。イエス様がサマリアでサマリア人の女性と救いの対話をされたことは異邦人伝統の発端といいます。本格的な伝道の始まりの初期の頃は使徒言行録に詳しく書かれています。はじめはエルサレムを中心にしたユダヤ地方でのユダヤ人へのキリスト教伝道です。そこから外へ向かうことになった大きなきっかけが使徒言行録8章1節にあるこの出来事です。お聞きなさい、読みますので。使徒言行録8章1節。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。まあ、その人というのはその直前にありますようにステファノが殺害されたその日です。そしてその後4節には、さて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリップはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。やはりサマリアです。この地は異邦人伝道開始の地、これがユダヤ地方に隣接しているからというだけでなく、その宗教がユダヤ教とかなり重なっていて、キリストの福音をユダヤ教徒に次いで伝えやすかったからでしょう。大前提となるこの世界の創造者、創世記1章1節をサマリア人たちは知っていたはずですし、私は、まあ、この女ですが、私はキリストメシア救い主が来られることを知っていますと言っています。これは具体的に新命記18章18節にある神の約束、やがて私はモーセのような預言者をあなたたちのもとに送ろう、これが念頭にある言葉です。ともかくこのようにサマリアというのは異邦人伝道の門です。ここでキリスト教がサマリア教を介してその地の諸宗教と接します。日本の教会をちょっと考えてみましょう。日本の教会は普通クリスチャン家庭の信者たち、家庭の中で一人だけキリスト教信仰を持った人、また求道中の方々、また今日新たに出席したという新出席者が混在して礼拝を行います。これが健全なんです。ここで考えてみますと、 キリスト教と日本の諸宗教が出会っていくわけですね。人を通して、まあ、いわば日本の教会の中というのはサマリア状態です。ですからイエス様のサマリア伝道、サマリアの女との出会い、救いを述べ伝えるという話をよく学びますと、つまりこのサマリアという門を学びますと、教会の中での他宗教との関わり方ということが分かってきます。その際最も大事なことが、普通ユダヤ人は通ることさえしないサマリアの地を通る、現地の人と話し、しかも当時は一人の人格として男性には認知されていなかった女性と話し、さらにユダヤ教からすれば宗教的に汚れたこの女性の持っている器で水を飲もうとされた、多分実際に飲まれたでしょう。こういうイエスの態度です。人を区別しないで、一人一人の一つ一つの魂を大切にされる、このイエス様の態度が伝道の土台にありました。相手に対する敬意がなければキリスト教を伝えることなんてできません。さて、このイエスとサマリアの女との会話の部分を、大変内容の密度が濃いものですから数回に分けて学びます。まず1節から6節、イエスがサマリアへ入られることになった事情、一言で言えばこういうことでしょう。今活動しておられるのはユダヤ地方ですが、その首都エルサレムは何といっても当時のユダヤ教の中心地。イエス様が民衆の支持を得るようになり、イエス様の教えがユダヤ教の伝統的な教えとずれていることが分かってきて、ユダヤ教当局、その中心グループの一つがここに出てくるファリサイ派、一節ですね、ファリサイ派です。当局との圧力、当局の敵意が表面化してまいりましたので、イエス様は幼少時住んでおられて土地勘のあるガリラヤ地方に避難しようとされたからです。ここに出てくるシカルという町、これはイニシエのサマリア地方の中心地、シケムに変わる町です。ヤコブがその子ヨセフに与えた土地、これがシケムです。これはその1500年以上前の出来事で、その経緯は今は引用はいたしませんが、創世記一番初めの書物旧約の48章21節を読んでいただければ分かります。48章21節。そしてここにはヤコブが掘り、その子孫に残したと伝えられるヤコブの井戸がありました。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた、6節。福音書はヨハネによる福音書はイエス様の人間的な感情や人間としての当然の欲求をほとんど示しませんので、読んでも人間的にイエス様が近く感じられないという方がおられます。でけれどもここのイエス様はどうでしたか。旅に疲れて井戸のそばに座っておられた、喉もカラカラ。まあ、実際は他にはもうヨハネによる福音書でも11章の35節にはこんな人間生々しい人間臭いところもあります。ヨハネによる福音書では11章の35節ちょっとその前後も省略して、そこだけイエスは涙を流す。 イエス様は喉がカラカラというだけではなく、お腹も随分空いておられたに違いありません。弟子たちは食べ物を買うために町へ行って、つまりそこにはいなかったと一説に言われます。7節から、まあ、ここで7節でイエス様と一人の者との出会いという話に移ります。サマリアの女が水を汲みに来た。サマリアの女というのはちょっと曖昧な言い方ですが、サマリアの地の人です。さらにサマリア教徒でもあるという意味でしょう。今はシカレに住んでいるようです。この女性、井戸の水汲みがいくら当時の女性の仕事だったとはいえ、正午頃、つまり暑い盛りに何か人の叫ぶかのように来た。まだこの16節以下に記されているように5人の男がいた、また今連れ添っているのは夫ではないということなどから、不道徳な生活をしていたとみなす人が多いです。ともかくその女を見て、イエスは水を飲ませてくださいと言って、この一言から今回の生きた水がテーマの大切な対話が始まります。そしてこの女にイエス・キリストをお伝えになり、さらにこの町の人々にも伝えることになります。ここで先に進む前に、まず一つ重要なことを学ばなくてはならないことに準備していて気づきましたので、今日はそのことに集中し、生きた水ということそのものについては次回の説教に回しますので、ご了解ください。こういうことです。イエスがここを通られることは、イエス様の人間への偏見のなさに基づく決意ではありますが、ファリサイ派の敵意を避けるため、様子のよく分かっているガリラヤ地方に逃れる。それは自然な成り行きです。徒歩の旅も何日目でしょうか。疲れもたまり、喉も渇いたので、ヤコブの井戸のそばに腰を下ろされたのは当然でしょう。そこにこの女が水を汲みに来たのも当然です。これはごく普通のどこにでもありそうな日常生活の一コマであり、例えば誰か冒険家が旅行記に書いてその一節だと言われても、それで通るような話です。ただ、イエス様はこういう決意をされたので、サマリアにイエス・キリストを信じる人々が生まれるという重大な結果が生じた。これはまた事実です。ただ、この戦いには超自然的なものは何もないですね。まだ書かれておりませんが、ただ一言、特別な言葉があります。イエスはサマリアを通らねばならなかった。4節。この通らねばならなかったというのは、その道がそこしかないから、もうそこを通るしかなかったということではありません。そうではなくて、このねばならなかったというのは、福音書では時々出てきますが、神の意思を表すのに使われる非常に大切な決まった言い方です。ユダヤから始まってサマリアへ、さらに全世界にイエス・キリストによる救いを述べ伝えるのは神の根本的な意思です。実際後にエルサレムにまだ隠れている弟子たちに復活のイエスはこう言われました。使徒言行録1章の8節で、あなた方の上に聖霊が下ると あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。日本にいる私たちもその視野に入っています。つまり現代人に対してキリストによる救いを伝えることは神の決して変わらない意志であるとはいえ、神は奇跡や超自然的な出来事を用いて、その目をキリストの救いに向けようとされない。日常生活を通してその中でです。だからといってキリストの証人であるクリスチャンが何ら信仰の自覚なくぼーっとしていても福音が広がる、人々に受け入れられるというものでもないでしょう。例えば今日のこの一言を読んだけれども、クリスチャンは日常生活の背後、人の魂をキリストに向けたいという神の意志を見て取るはずです。その時ぼーっとしていられるでしょうか。さらにイエス様は神の子として神の思い、神の意志を完全に理解しておられました。ですからこのサマリア通過は父なる神の意志であり、子なるイエス・キリストの意志であり、とはいえ日常生活の秩序を破ってイエス様は行動されるのではありません。日常生活の中で、日常生活を通して、もちろんこのサマリアの女の素性を女から聞いたわけでもないのにかなりよく知っておられたというのはイエス様の神としての能力によるように見えますけれども、この女が自分が喉が渇いた時に来ることを予知しておられた、こんな会話が始まり、ついにはこの女もシカルの人々も自分を信じるようになるということを予知しておられたと考えるのは誤りです。それならこんな面倒くさいやり方など茶碗抜きでしょう。こういう神様の普遍の意思と人間の日常生活での考え意思とどう噛み合っているかを説明するというのは不可能です。そして下手に噛み合わせて、下手につじつま合わせをしますと聖書のメッセージが損なわれてしまいます。まあ批判しても大変申し訳ないんですけれども、そんな説明がキリスト教の解説書の中にしばしば見られます。大事なことは、私たちは人々の善意や悪意の渦巻く中で営まれているように見える日常生活の中で生きているけれども、その背後には生ける神の目があることを忘れないということではないでしょうか。キリストの救いに導けない、導くという普遍の意志が私たちには見えていなくても働いていることを忘れないということです。さらに話を進める、こういうふうに日常生活の中でその背後の私たちの気づかず見えないところで神の意志は働いているのですが、それは私たちの方から知ろうとしても知り得ない、むしろ知ろうともしないでしょう。けれどもこのキリストによる救いという神の意志を知らせようという働きかけは神の方からあります。正確に言えば救い主イエス・キリストの方からあります。それがサマリアの女が水を汲みに来た、イエスは水を飲ませてくださいと言われた、これです。神の働きは救いの働きについても日常生活の中でなされるとは言いましても、救いへの招きという直接的な働きは必ず神イエスさんの方が先です。その神の働きも 奇跡や超自然的に出来事を用いてなされるのではありません。ここでも人間イエスの人間としての自然な欲求、喉の渇きを女に訴えること、これが実は神の側からの働きでした。ですから見逃すこともあります。この女もユダヤ人イエスを見て、まあ、付き合いがなかったと書かれているぐらいですから、すぐに逃げ去ることもできたでしょう。求めを拒むことさえできました。けれども女は拒まなかったというより、多分驚いて一瞬立ち過ぎた、まあ、これも極めて人間的ですが、けれどもこのことが生ける水へと至る道につながりました。イエスの呼びかけに対しても特に超自然的なことを言っていません。神の働きというのはこういうものではないでしょうか。クリスチャンとして長く生きておりますと、誰もが必ず経験します。ああ、私はこんな祝福を受けた、こんないいことだ、もうこれは神様からの賜物に違いない、そう思うしかできない。その際考えてみると何も挑戦的なことは起こらなかった。けれどもこんな大きな恵みが得られたのは偶然だ。あの時こうなって、この時こう決意して、それらは特に神の導きを意識してなしたことではないけれども、それらが組み合わされて、それらの組み合わせが祝福の方に向けられた。あるいは自分としてはあの時は会社の都合でこうした、あるいはこの時は体調でこうせざるを得なかった。けれども後で考えると、それらが組み合わさってこの祝福が結果的に得られた。これは偶然の成り行きとは思えないとでも言うような経験です。ただその際やるのは、いつも強くはっきりとというわけではなくても、イエス・キリストの呼びかけに従おうという思いだけではなかったでしょうか。私もそうです。まだ良い結果の時だけではありません。悪い結果の時でも神の導きだったと分かるようになるのです。今の私たちが幸いだと思うことは、イエス・キリストの呼びかけ、イエス・キリストの救いへの呼びかけをいつも聞くことができるということです。聖書を開けばいつでもイエス・キリストの呼びかけが聞けます。もっと直接的な繰り返しのイエスからの呼びかけを聞くときが礼拝です。説教です。今の呼びかけとか私の元に聞かせる、それを聞き取れるか